京圭介と
浅場リヒトの
セブンスラジオつって、皆様こんにちは、こんばんは、京圭介です。
同じく皆様こんにちは、こんばんは、浅場リヒトです。
はい、このラジオは我々お二人が音楽の話とは関係なくオールジャンル何でもトークしてしまおうという番組です。というわけでついに来てしまいました。
来てしまいましたと思う、
ね、バイオレットエヴァーガーデン映画
おお
ようやくいいビジュアルが出ましたね
おやおや
あれそういう話じゃないの、バイオレットエヴァーガーデン特集じゃないの、
そういう話あれ そういう感じなの
はい、というわけでセブンスラジオ今日で最終回です。
城之内は死んでしまうのか、セブンスラジオは死んでしまうのか
城之内は死んだけどなはい、最終回だ。
最終回です
よ。第18回ワンクールちょっとか
だ、ね、
もうちょっとでツークールだったんだね。
そうだね、
そうそうそう、もうちょっと切りがよくしたすればよかったかな今更だけど
今更だけども
そうなんで最終回
ですね。
ね、話す内容がねすげえ固まってなくてふわっとする放送なのはちょっとすいませんまあこれがねセブンスラジオだっていうところにおそらくなると思うから、
このね緩い感じ、
そう緩い感じね。なんで最終回、まあ力抜きつつ気合い入れつつ頑張っていきましょう。
おいっす、
おいっす、
おいっす。
はい、というわけでこの後も我々のラジオにどうぞお付き合いください。 This program is broadcasting at MBS FM TM FM Group AM 1611 Long Term Evolution FM Kaz Radio Nishi Sapporo Radio Yoichi Japanese Net Radio FM Naniwa Radio Station Osaka City FM Andエンタメディアジャパン。最後のフリートーク&ふつおたです。
です、
はい、
はい、じゃあラストメールを気合を入れて読もうかな。
はい、
はい、ハンドルネームゆるキャンさんからいただきました。
はい、ありがとう、
ありがとうございます。けいすけさん、リヒトさん、こんにちは。
はい、
こんにちは。オープニングのタイトルコールからケイスケさんの口癖のつってが入っててちょっと面白かったです。
かっこ
笑い、かっこ当時リヒトさんのフリートークのケイスケさんのノータッチ具合が面白かったです。相槌を打たないと結構寂しいものなのですね。ケイスケさんのチャチャも必要だって証明されましたね。かっこ笑い、かっこ当時。はい、オタトークはがっつりしないけど要所要所に挟み込んできますね。
ん
ちなみにお二人は今期は何見てますか？
ん
私は世話焼き狐の戦後、鬼滅の刃、ムンゴーストレイドックス、軽音の再放送などなどを見ています。
はい、
ということです。
はい、というわけでこれがラストメール、
ラストメール。
そう、これはね今までねゆるキャン大好きさん
いっぱいね、
そうたくさん今まで
送っていただいて
メールを送っていただいたのでちょっとね感謝の念を込めて、
込めてラストメールに、
ラストメールに
選ばせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。毎度
たくさんねお便りいただいて、
そうそうそうそう、
すごく仲良くなれた気がする、距離感が近くなった気がする、
そうそうそう、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、アニメとか本気なんか見てるかいっていうメールだよね。
そういうメールでございます
そうあれだよね、第106回の感想かな一応は、
うんうん、
あれだねほらリヒトさんが喋ってるやつの俺が
中田裕二と大石正義についてをずっと語っていたんだけれども、ちゃちゃが入らなかったことによって私が放送事故になってかけていたあれだ、なりかけたというかもうなってたかもしれないあれだ、
うん、あれは俺でちょっと面白かったよね
あれだ、あの事件だな。
そうだね、でうんそうだね、まあちゃちゃ入れるのが仕事みたいな
だいつも助かっております、ありがとうございます深々。
はい、でなんかアニメとか見ていますかみたいな一応メール。
今期ねアニメを見るっていうより今漫画読んでるんですよね。
うん、漫画な、漫画何の漫画を、
ピクシブコミックをひたすらずっとアプリでね、
なるほど、
空いてる時間とかに見たりしてるんだけどね、昼と夜の美味しい時間っていう作品があって、それがすごい今一押し。
え、それってあれ少量誌？
ん？
少量普通になんか発売されてるやつ？それともピクシブだけで？
もう一巻が確か刊行されたはず。
なるほど。
もう書店にも出てる、私はネットでしか見てないのだけれど欲しいと思っている。
どんな話？
小説家のお姉さんのところに少年がまあやってくるんですよ。お家の事情によって居候的な感じで。
それでそこから R18
じゃない、 R18 じゃない、全然そんなことない。小説家のお姉さんがね、過去のとあるトラウマによってご飯を食べれないんですよね、うんうんうん、でサプリとかコーヒーとかもう本当に不節制な生活をする小説家のお姉さんに、なんとかご飯を食べてもらいたいとやきもきする男の子のほんわかした日常ストーリー。
あぶね、今なんかすげえちゃちゃ入れようかなと思ったけど、今の小説入れるタイミングちょっとねまずいかなと思ってやめた。
いいよ、なんかね絵が好きで見始めたんだけどほっこりする。ストーリー良き
漫画。確かに自分も今アニメ全然見てない。シティハンターの再放送終わっちゃったから。
出たシティハンター。
そう、あの録画はしてるけどまだ何も見てないみたいな状態なんで、
たまるたまる。
うんとね、そう漫画、そうだね、自分も漫画だな。
お
う、漫画で、うんとね、最近だとね、働かない二人の最新刊買った。
働かない二人、どんなストーリー
っていう。いや、そのタイトル通り、
タイトル通り、
ニートの二人の、
ニートの二人の
そう、ニートの姉妹、お兄ちゃんと、うん、妹おを取り巻く周りの環境の話。
そう、これヒューマンドラマ系とかほのぼの系とかギャグ系ってなと、
これだけ聞くとさ、すげえダメな漫画みたいな話じゃん、
う
ん、
どうしたらいいんだろうって思った。何の話？
最初はすげえダメな話かなって思ったんだけど、うん、なんか働いてなくてもすげえ幸せそうで、周りの人たちもすごいあったかいのね。友達もいるし、うんうん、親もすごい、まあ働けって言いやすいものの、まあね、すごい家族仲もいいし、うんうん、なんかほのぼの系、
ほのぼの系、ほのぼの日常系。
そうそう、なんかすごいね。でニートの二人もすごい性格が良くて、
うん、
もうあれは心温まる、
ハートウォーミングなストーリーだね。
そうそう、タイトルとは全然なんかこうタイトルあんま関係ねえじゃんって。最初の頃はねゴリゴリニートな話しかやってなかったけど、うん、どんどんね友達が増えていくことに、
ほのぼの、
そう、ほのぼのストーリーになったり、
温かな人間関係が広がっていくよみたいな。
うん、なんか他の漫画なんか一応新刊買ったけどまだ読んでないっていうのが結構あるな。
あ、
もう読み返してたりはするんだけどね、リアルとか。
好きな漫画とかは結構読み返して何回か読む派だけれども、
うん、
そうね、あとあれよ、楠本真紀さんのキスってね、多分私がすごい口々に言っているプラスティックツリーのファンの方々は結構みんな多分読んでる。ボーカルのね有村さんが好きだっていうのをずいぶん前に明言してて。
なるほど、そっから
そっからもうみんなこれは多分長年のファンの人はバイブルみたいな感じで読んでんじゃないかなって勝手に思ってる。
なるほど、俺好きなアーティストの人がそういうことをあんま言ってること聞いたことがないからな。
ああそうなんだ、
うん、あんまないかも。少女漫画、
少女漫画、
少女漫画、あ、別に意外じゃないか、男性が読むの。だって俺だって一番好きな漫画ハチミツクローバー。
かわいい。
少女漫画だもん。
少女漫画っていうカテゴリーなんだけどね、その楠本さんって作家さんが結構ジェンダーの話とかにもこの前ね、うんうんうん、インタビューかなんかで話をしてて、少女漫画って女の子たちのこうよくある恋愛の妄想じゃないけど、
うんうん、
壁ドンされてキャッみたいな、うん、で女の子は女の子らしくなきゃ、好きな人がいたら可愛くならなきゃみたいな、
うん、
もう主人公がすごい多いけどそういうのはあんまり描きたくないっていう人だから、
うん、
あまり少女漫画っぽくない。
あ、なるほど、
そういう意味では
少女少女してないわけね。
してない。
あ、まあだったら、う
ん、だったら全然バンドもだよ。
あ、そうなんだ。
そう、バンドが出てくる。
7みたいな感じが、どっちかといったらレディース寄りのみたいな。
もっとゆるっとしてるけど。
あ、もっとゆるっとしてる。
ゆるっとしてる。もう恋愛の話とかがすごい出てくるかといえば別にそういうことでもない。
そっか、そうだよね、うん、ファンの人で影響されるっていうのは何でも多分 あるような気がする。前、うん、その人が好きな映画とか音楽とか好きになるみたいな、
影響されがちだし。
そうそうそう、影響もろもろされんじゃん。ここにいる2人がもろ
影響、ね、
もろ影響されるやつだから、ね、ね、うん、ね、リヒトさんだったらもうプラスティックトリーの、ね、有村さんにもろ影響されて、うん、
影響されまくりだし、
洋服とかさ、
あ、そうね、そう、
全体的なそのビジュアル的なやつとかもさ、
うん、だいぶ影響されてるね。
優先じゃん。こっちは結構漫画に出てくるバンドマンのやつに影響される。
あ、現実じゃないんだ、漫画なんだ。
いや、現実のやつだと、だって全身にタトゥー入れなくちゃいけなくなっちゃうから。
そっか、それ困るな。そっか、それは、うん、どうかと思う。いや、いいと思うけど。
けど持ってるベースとかほら持ってるギターとかは影響されてるけど、うん、その姿形みたいな
ビジュアル的な面だよね。
ビジュアル面ではちょっと似てないかな、似せてないと思うし、普通の格好っちゃ普通の格好だし
みた
いな、
ね、
なんかあんまこう特徴的なことがないようなバンドが割と好きだったりとかするから、うんうん、あけどあれだ、
おあった
モノアイズとか、はいはいはい、ハイエータス の, あの細見たけしさん、うんうん、ボーカルのねが、あの人が後ろ髪だけあの金髪っぽい茶髪染めてんじゃん、はいはい、だから俺それ真似してるわ。
あそうだね、
そうそうそう、後ろだけ
髪の毛の色が本当だ、後ろだけ違うっていうのはよく思った。
そうそうそう、まあ今ちょっと前少しだけ間違って染めちゃったんで、
間違えちゃったの
いやこれそれ染まると思ってなかったんだけどなんかもうちょっと染まっちゃって
わざとじゃないの、間違えちゃった
そうそう間違ったそういう影響は結構あるかも。
あーまあね、
影響って言って
たら漫画から受ける影響も結構強いっちゃ強いのかもしれないけど、有村さんはねそのキッスの主人公のバンドのボーカルの子にすごい影響を受けたっていうのを前に言ってた、
うんうん、似たようなビジュアルしてる？
うん、多分ね作家さんの方がもともと有村さんがいいなって言ってるような楽曲、洋楽なんだけどが好きで、多分そっちのゴシックロック系の人を主人公にした漫画描こうと思って書いたら、有村さんがそれ見てもうこれやってなって、
なるほど、
多分今に至るんじゃないかなという推察。
作者がもともと自分の趣味とかが投影されるじゃん、なんだかんだって作品に、うん、それが如実に出てて好きだっていうのが、あのそれでも街は回ってるっていう、はいはい、あの漫画の石黒先生は、
うん、
あの人ほら SF とかさ、オカルト系の話がすごい好きなのね。
あ、そうなんだ。
でそれはすごいそれ街にもすごい入ってるの、その緩いその日常の話だけど中にこう例えば廃墟にちょっと取材しに行くみたいなこの話とか入ってたりとか、
うん、あそうなんだ、
結構ちょこっとこうあれユーマなんじゃねみたいな、そういうちょっと話とか
SF 系の話がね
ちょっとこう盛り込まれてたり、今新しく連載してる作品もゴリゴリ SF だから、
うん、あそうだったんだ、
日本全国がなんかもう廃墟になったところで、うん、その日本全国をこう旅するみたいな、うん、ちょっとすげえ壮大な SF のやつで今すごい人気ある、うん、この漫画がすごい1位だった。
おー選ばれたんだ、すげえ。
あの人はもうすごい自分の
マイワールド展開してる系の人だね。
だからそういうのはすごい出るなって、うん、もう確かに自分の好きなものって、
ね、
ああそうだな、映画とか、まあ、我々2人ねもう影響されやすすぎるから、
うん、結構すぐに
そうそうそう、うん、もうそうだな、映画とかもすごい影響されたりとかさ、映画とかで使ってるような言葉とか言葉遣いとかなんかすごい真似したくなっちゃったり。
映画からはでもあんまりないかもしれないな。
スタンドバイミー見てさ線路の上歩きたくなんない
いやメリーポピンズ見て空飛びたいと思ったことはあったけど
それと同じようなもんでしょ、
傘に乗って
そんなもんじゃない
思ったことはあるけどそんなに強くは思ってないよ。
だってスタンドバイミー見て、そしたら線路の上歩いてさちょっと4人で友達でさ旅したくなんない
、旅したいなみたいなそんなにね思わなかった、残念ながら。
おかしいな、
おかしいな、おかしいな。
みんなね、みんな何かしら影響を受けてると思うし、自分もアニメとかも、ね、その漫画も映画も、
うん、
音楽ももちろんそうだし、音楽がまあうちら ね音楽やってるから、やっぱ一番音楽に出やすいっちゃ出やすい、
うん、
特に使ってる楽器とかね、音作りとか、
こんな音がいいなとか
もうろっ
出るね、
出るからね、
出ちゃうね、
大体バレるよね、あのお客さんとかに、ね、あれ好きでしょ
う
とか、
そう、あのバンド好きですよね、
そう、なぜバレたって
なぜ知っているお前、
いやいや分かりますよってい
や分かるって、バレバレだってってよく言われる。
そう、だからうん、けどいい影響ではあるよね。
そうだね、
うん、そういう影響をね人に与えていける側になりたいなって、
うん、
そうそう、自分の使ってるねベースとかをこう真似てくれるような人が出てきたら嬉しいなとかさ、そういうのはすごい思ったりする。なんかすげえ真面目な話で締めたわ。
いい話だったよ最後いいまとめ方したなって思った。
いいまとめしたね、
いいまとめしたよ、さすがですわ。
よし、じゃあ綺麗に終わろう
綺麗に終わろう、
はい、では以上、最後のふつおた&フリートークでした。 インフォメーション、はい、お願いします。
じゃあ私浅場からインフォメーションをさせていただきます。
はい、はい、
まず来る5月22日水曜日、
はい、
我々セブンスウェルという、ね、バンドをやってましてね、うん、そのセブンスウェルのライブがございます。
やった。
平日の夜だからお仕事の後とかになるんですかね、
うん、
だいたい19時ぐらいに出演になると思うんですけれども、二子玉川のジェミニシアターというライブハウスで演奏させていただきます。
流星のジェミニ、
ジェミニ、
ちょっとい
や場所がね分かりにくいと思うので、ちょっと時間に余裕を持ってお越しいただければと思っております。
はい、
続きまして5月の31日金曜日の夜になるんですけれども、私と小林由衣さんという方の共同主催という形で赤坂フラットンカンティーナさんにてライブを行います。こちらクリエイターさんと弾き語りのミュージシャンとのコラボイベントとなっております。
はい、
あとちょっと先になるんですけれども、7月28日日曜日、こちらがですね新宿サンフェイスというライブハウスで昨年度も行ったんですけれども、ジェリーフィッシュパレードっていうプラスティックツリーのファンの人たちが集うイベントを企画しております。
はい、
こちら日曜日のお昼の時間帯なんで、よければ皆様遊びに来てください。
はい、
まあ、ライブの情報だったりバンドの方のね動きだったりはツイッターの方で随時お知らせ告知していきますので、皆様どうぞチェックの方よろしくお願いいたします。
はい、
以上インフォメーションのコーナーでした。
はい、最後のエンディングです。
最後の最後だ、最後だ。
セブンスラジオこれで終わってしまいます。
全18回ですかね。
そうだね、ワンクールちょい、
ワンクールちょいゆるゆるとやってきましたが、
9月から始まった番組です。うん、いや
長かったような短かったような、なんとも不思議な気持ち。
まあね、そうだね、まあ、いろいろ手探りなところ、ね、手探りね、いろいろ試しつつ、
あれよあれよと模索をしながら、
そうそうそう、
あったかいお手紙に支えられ、
うん、
ここまでやってきましたけれども、
そうなんだな、これな、前回に最終回ですって告知させていただいて、まあ、今回最終回のわけです。
です
で、それで誤解を解いておきたいのが、うん、そう、俺ら別に喧嘩してやめるわけじゃねえからなっていうところを
そうね
ところを、
そういうことじゃない、
まず誤解を解いておこうと。
そうね、それ大事ね、
仲いいから勘違いすんなよ
喧嘩してもうお前と一緒にやってられっか
そう
バーンみたいな感じじゃない、
そういうわけではないです。
そういうことではない。
そう、一旦ちょっとねお休みっていう形をさせていただいて、ちょっとねいろいろ周りね、我々二人の近辺が全部こういろいろね整ったら、ね、またちょっと帰ってこよっかなというふうにはちょっと考えているので、ちょっと一旦ねちょっとここで閉じさせていただくっていう、
ね、ちょっとね、バタバタしてっかんね今ね。
そうそう、今ちょっとバタバタねお互いしちゃっているので、うん、なんでそういう感じなので、別に後ろ向きでやめるわけじゃないんで、そこだけ勘違いしないで
そこ大事、大事だよ、テストに出るよ、大事だよ
そうなんだな。でそれで今まで全18回で、うん、ゲストを呼ぶ呼ぶって言って通りも呼ばなかった
呼ぶ呼ぶ詐欺だよ、アマゾン詐欺じゃねえけど、
そういやばーって思って、そう呼ぼう呼ぼうと思ってて、
ねえ、
なんかね、
なんかいや別に今回呼ばなくてもいいかな、次でいいかなって言ってね、先送りにしていたら終わるっていう、 そう、
あと周りなんか呼べそうな人なんかさ、事務所とか入ってたりしてさ、うん、なんかね、なかなかね許可取ったりするのが大変だったりとかねするから、なかなか声かけづらって、
どうしようかなって言ってたら、
そしたらあれよあれよ
というあれよあれよという間に最終回を迎える形になりました。はい、
俺もゲストを呼んでなかった、
呼ばなかった
そう、ああ誰か呼べばよかったな、
ね、呼びたいなって言ってた人は結構いたんだけどね。
そう、あとねどうしてもね時間がね合わないっていうのはどうしても ねなかなか、ね、
あった
みんな予定があるので、いやだから18回やってきてどうでした、リヒトさんは。
人生初ラジオですよ、ね、最初はねあんなね猫かぶって猫かぶってお前誰やみたいな、
お前誰やって、
お前誰や
って目の前にいるやつ誰だ
って、この人誰だろうみたいな、影武者来ちゃったかなみたいなね感じからスタートしたんだけどね、ゆるゆるゆるゆるとやってて猫が1匹剥がれ落ち、2匹剥がれ落ち、3匹剥がれ落ち、今に至るわけですよ。
そう、最初ガチガチだったからどうしよっかな
どうしようはじめましてキャピーみたいな、誰だお前、
なんかね話のトークを無理やり盛り上げようとしてなんかいろいろ言ってくれてるけどすげえ無理してる感がすごい
必死だったとにかく必死だった、
まあ、それはそれでちょっと俺個人は面白かったよね、
そんな始まりでしたけれども
そうだね、9月の始まって18回、こんな長くやったの私は初めてです。
お、
でも私は一人とか他の人とかとちょこっとね個人的にやったことはあったんですけども、うんうん、こんな長くやったのは初めてかな、ちゃんとやったの。
お、初めて。
そうそうそう、だからどうしたらリヒトさんが面白くなるかっていうことを毎回考えながら
これね、毎回毎回マイペースで申し訳ありませんね、
どうやったら話が広がるのだろうかって
すいませんね、
もうほぼ進行とほぼちゃちゃ
いつもお世話になっておりますよ、
ほぼステータス全振りであ
ざす、助かっております。
まあね、すごい楽しかったですよ、
うん、楽しかった、
そうありがたいことに、そうこれが一番なんだけど、ありがたいことにメールがね、
ね、
すごい毎回結構いっぱいもらって、これがねメール何も来ないままさ、
そうどうしようかなみたいな、
すげえ寂しい、
もう心折れまくりでバッキバキやで、
そうそう、うん、あの実は、メール読んでるよりももっといっぱい来てたんだよね、
そう
そう、であのちょっと時間の都合上読めなかったメールが結構あったんですけれども、それでね毎回だってメールくれた方、聞いてくださった方、本当にありがとうございますと、
感謝の念でいっぱいでございますよ、とても本当に
そうメールくれることはとてもねありがたいし、トークもできるし、やっぱ個人としてすごい、ね、嬉しいもんね、
じゃあこんなね聞いてくれてるんだなと、
そうこんなつたない
あもう、もうな、そう何も言えない、グーのでも出ない
ラジオ聞いてくださっているんだな、しかもメール送るって結構勇気いることだから ね
それをね、
そうなかなかね
やってくださったっていうのが、
そう送ってくれたのが毎回ね、メールなんつう言ってるよっ て、
うん、ありがとう
やったーっつって、
そうメール弟さんの疑惑ね、 あれ解決したね、
あの第16回で、うん、多分オープニングで読んだんだっけ、
だっけ、
うん、で弟疑惑の、メールがあったんですけれども、あれ本人でした、
兄さんをよろしくお願いしますみたいなね、すごいいいこのメール、
本人確認取りました、
取りました
そしたらそう、兄貴さって俺のメールを全然読んでくんねえじゃんとか言ったらいや最新回で読んでるから、
読んでるよ、
そう聞けやって言ったら、あまだ新しいやつ聞いてないやって言ってそれで聞くわって言って、そうあれ本人でした、
本人でした、
そう おもろかった
本人確認が取れました、
そうお前お兄ちゃん候補しなくちゃなって回だったから、お前次の俺の誕生日の時ベース買ったよって言ってた
ベース
そう、まあ、うん分かった考えておくって
考えるんだ、そこ考えてくれるんだちゃんといい子だやっぱ、
そうだからまあね、そんな謎の親族からのメール、
親族間のメールがあったりして、
うもう実は言わなかった、番組中で言わなかったけど、
はい、
間違いなくうちの親だろっていうメールが
親まで
実はちょこちょこあったからね、
ちょこちょこ家族がね聞いてくれてねメール送ってくれるっていう優しさ、
そうちょこちょこ武力介入が
温かさですよ
あって、まあね、他の全く面識のない方からもメールいっぱいいただいて、
ね、
あ楽しかったしありがたかった本当に、いやここでね泣いたら一番いいんだろうけど残念ながらちょっとじゃあ目薬入れようか、
目薬をねちょっとあーしょっあ目から
ちょっと目から汗が
目から汗が
そうなんですね、だからこのラジオは一旦終わります、
はい、
そう一旦ね、ここ重要だから
一旦ね、
そうまた多分ね書いてるかもしれないからヘラヘラして
って感じね、
そうそう、まあ、この感じを聞いてくれたら分かると思うけどなんであとね、私個人のラジオをちょっとやろうかなって企画を少し立ててたりしたりしなかったり、ラジバンだりそうなんで、それはツイッターをチェックしてほしいなっつって、どうしようかな、普通オーター 普通のラジオやるかオカルトラジオやるかみたいな、
ちょっと、ツイッターでアンケート取ったらどっちがいい、
オカルトがいいか
オカルトがいいか普通のラジオがいいかってあのアンケート機能ですね、なんか2日間ぐらい設定しといてさ
確かに、ね、
どっちって、ね、できる、ね、人気投票それで決める。
そうだね、まあそういう話もちょこっと考えておりますので、まあこのラジオセブンスラジオとしては一旦ね、我々二人のラジオとしては一旦ここで第18回をもってして完結
完結
というわけで、そんな感じかな、
そんな感じですかね、
うん、まあね、この第9、去年の9月から続いた平成最後始まって令和の最初に終わる
という、ね、終わるっていう
まあなんともうちの感じらしいうちららしい感じの始まりで、さらに締めでありますが、
はい、
まあ、今まで第18回ありがとうございました。
ありがとうございました。
リヒトさんもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ケスケさんもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
あざす
あざす
あざす。
はい、というわけで最後はねちょっと元気に終わろうか。
そうだね。
うい、どっか読んだかな
最後
あのね
最後
あ、じゃあこれもすぐだはい、じゃあこれ今までとしてセブンスラジオ終了終了ということで今日ケイスケと浅間リヒトのセブンスラジオは今日で終わりです、
はい、
今までたくさんのメールありがとうございました
ありがとうございました
はい、また次回どこかでお会いしましょう。ではお相手は今日ケイスケと
浅間リヒトでした。
せーの、
バイバーイ。
今日ケイスケと
浅間リヒトの
セブンスラジオ、この番組は聞いてくださっている皆様の提供でお送りしました。あの雲を掴むようなバカな話にかけたプライドも今じゃ肩なし、やらないよりかはいくらかマシと思い込み、再び恥をさらした博打は打たずに進む手が高く、勝ち取るための手段選ばず、やれば必ず誰かに届くと願い、儚くも破れることごとく調子をこくいつものごとく、あいつはきっと超しつこくえぐろうとしてくる今日の傷を、つつかれる前に口実をつけては帰りの道で一人振り返る、同じ過ちを何度繰り返す、収まりかけてた熱がぶり返す、目指したところまであと何マイル、流され続ける昨日今日明日、気がつけば俺も四十間近、あの時掴んだ手を離した、己の答えに異論はなしだ、だが誰かが俺に気づくのか、いつかその場所にはたどり着くのか、結果は全て自業自得、そして頭の中で自問自答を繰り返す、掴みかけて夢掴んだ気がしただけ、手には何も残らない、確かなのはこの葛藤、バカにされたくないその意地だけ、立ちたくもないなんて嘘だろ、誰もいないステージで描いた理想とはほど遠い、この場所でまた新しいストーリー、少しずつ近づけるその理想に、誰もいないステージで思い描いた理想からほど遠い、この場所でまた新しいストーリー、誰も見てないステージで作り上げてくんだいつものように、何度でも立ち上がれるこの通り、
その後また俺は一歩踏み出す、歩き出す、そしてやるべき何かを探り出す、握りしめてるペンが言葉書き出すと、次なるステージを見つめてる、見つけてる、答えは心の中だ、問われてる、進化がモノ本ならば必ず何かは残る、だから